患者の本音、幸せ患者学研究所、高宮淳子です。今日のテーマはリウマチ学会市民講座に行ってきましたです。こういうのは一人で喋るのは非常に難しいので、今日は通りすがりの夫に聞き役をお願いしました。
はい、よろしく。こんにちは。はい、どうも。
この前4月の後半にリウマチ学会の市民講座に行ってきたんやけど、もうこれがね、行った途端ちょっとびっくりしたよね。
どこでやったの？
国際会議所。
場所は福岡
の、福岡市の国際会議所、うん、でね、1000人のホールで、行ったホールがすごい大きかったんやけど、その定員1000人で、最初の方に行ったから前の方に座ってたの、
うん、
そしたらね、始まる頃後ろ見たらもうほぼ満席、
うん、
でそのリウマチ学会っていうのはそもそも先生たちの学会で、
うん、
でその市民講座の前にね、3日ほどね、先生たちがほら大学の講座を受けるように、なんかいろんなテーマで先生たちが発表するのを、自分の好きなのを先生たちが聞きに行くみたいなね、
うんうん、
学会があって、でそれが3日間終わった後の市民講座だったの。だから市民講座にはもう患者さん側の人が行くっていう感じなんだけど、うん、もうそれに1000人も集まってて、なんかその熱心な感じがねすごいなと思ってね、うん、
どっから来てた
患者さんたち、うん、いやそれは分かんないけど、なんかね、先生たちの統計というかデータではその九州のいろんなとこから集まってきて、うん、でこのリウマチ学会が年に2回ぐらいしかないのかな、で全国で今回はこことかいう感じやから、近くの人が来たみたい、
うんうん
うん、すごかった。なんか活気というか熱気というか、うん、でこの先生たちがね、4人講師がいて、20分ずつ自分の専門分野について話すっていう感じやったんやけど、うん、私がグッときた話はね、整形外科の先生の手術の話と、あと膠原病内科の先生の薬の話、
うん、
この2つがね、なんかすごいグッときたんやけど、その整形外科の先生はね、リウマチの人の手術を専門にしてる先生なんよね。だからそのリウマチの昔の手術っていうのは、そのもう変形して変形して靴が履けなくなったとか、その体が固まって固まって歩けなくなったからとか、もう最終手段として手術をするっていう感覚が昔のリウマチ手術の感覚だったんだって。
もう相当進んだ段階ね。
そうそうそう。で患者さんとしてもそのギリギリの状態まで待って、うん、やっぱ手術怖いしね、うん、で大変なことだっていう概念があるから、ギリギリの状態まで我慢して、じゃあ最終手段どうしようもないから手術しましょうっていう、うん、感じが多かったんだって、
うん、
でもね、今はね違いますよっていう話やったと。
何が違うのかね。
例えばね、最近の患者さんではね、なんか私はね人前に出るね仕事ですと、だから指のね、手の指の変形がねすごく気になると、人目が、うんうんうん、だからここをきれいにして仕事をしたいんですとかね、うんうん、でもう一人先生が例を挙げたのが、大きなものを持ちたいと、強い握力で、
重いもの、
うんうん、大きなもの、で小さなものだったら持てるんだけど、手をわーっと大きく広げて大きなものをガシッと掴むっていうような仕事をしたいので、なんかその手が大きく開くように変形を直したいとかね。だから昔はギリギリまで待って、もうどうしようもないって言って最低限の機能を復活させるための手術だったんだけど、今はそのライフスタイルに合わせて、例えば仕事上使いたいからとか、うんうん、生活を向上させたいからとか、あと心の問題ね、人から見られるのがちょっとね気になるからとか、そういうところでね、早め早めに手術をしたいっていう患者さんが増えてきたんですって、
うんうん、
で技術的にもそれに対応できる手術の技術が上がってきたし、うんうん、で患者さんの気持ちもね、その病気病気っていうんじゃなくて、仕事にとか生活にとか、 その病気を意識 しないための手術っていう意識変換がしてあって、なんか最近はそういう状態なんですよって言ってた。
それを話したのが何の先生って言ったっけ？
整形外科。
整形外科の先生。
うん、リュウマチ担当の、リュウマチばっかりの手術をしてた先生。
ああ、じゃあもう、うん、先生も多分昔とは感覚が違うんだろうね。
そうみたい。それでなんか先生たちもその機能の回復を目指して手術をしてきたけど、うん、もう最近はやっぱりその見た目とか生活水準を上げるとか、うんうん、もうそういうことでもね、あの患者さんが望むのであればね、対応してあげたいっていう方向だって。
それは純が昔病気になり始めた頃から見てもガラッと変わってるね。
変わってると思う。だってね、20年前に私がその言われたのはね、リウマチですって言われた時のその先生が言った言葉は、あのリウマチってね、最終的に寝たきりになるよって、うん、でもね大丈夫、あのちゃんとね車椅子もその頃には発達するしね、あの電動ベッドだってね、いいのができるからって言ったんだよ。治療なんか全然する気ねえんだよ。だからさ、そういうなんていうのか、呪いの言葉みたいなのをかけられて20年前に病名がついた人と、うん、やっぱ今の段階で、ね、うん、あのこういう手段がありますよ、こういう治療がありますよ、こういう薬がありますよって言って、だから生活をね維持して仕事も頑張りましょうねって言ってもらえるのとは全然違うなと思って。
当時はすごいぶん投げ方だったね。
でやっぱ患者としてもさ、自分からこうやって講座に出て、うん、その情報を得ようとか、うんうんうん、そういう意識はなくて、うんうん、病気って言われたらもうお医者さんの言うなりにするしかないって思ってたから、うんうん、なんかその辺の意識もね、うん、すごい違ったんだなっていうのを、うんうん、もうたまにっていうか久々こういう講座に出て感じたなって感じ。
もう一個のグッときたのは、
もう一個グッときたのは、あの神戸原病内科の専門の先生で薬の話だったんだけど、その皆さんはね、難病ですって言われるとね、夢の薬を期待するでしょって、うん、でその夢の薬があってそれさえ飲んどけばいいみたいな薬を期待するかもしれんけど、それはないんですよ残念ながらっていう話だったので、例えばこんな話がありましたと。ステロイドっていう夢の薬って言われる薬が昔開発されてね、でそのステロイドはね、開発した3人の博士はもうたった1年でノーベル賞を取ったと、うん、でそのぐらい画期的な薬でね、でその薬が爆発的に世界中に広まって、でその広まった後ね、爆発的に副作用で亡くなる人が増えたと。で結局たった1年でノーベル賞を取った夢の薬はたった10年で危険薬に認定されたっていう話がありますと。だから薬っていうのはもう、いい薬とその猛毒とは、あの表裏一体なんですよっていう話だったの、薬の先生で。えっと思って、でそしたらね、そのだから今のその医学界ではどんなにいい薬でどんなにその人の体に合っている薬でも未来がどうなるかわからないから、できるだけ薬を減らしていくっていう治療方法を取りましょうっていうね、方針で進んでますって言われて、うんうん、と思って、私ね結構それ聞いてね腹立ったんだよね。だってさ、私が10年前になんか薬をね、抗リウマチ剤は飲みません、ステロイド剤は徐々に減らしていきたいと思います、で痛み止めは一番弱いのにしてください、で、胃腸薬は飲みませんっていうのをさ、あの先生に言った時にさ、なんだこいつ新興宗教かみたいなさ、もうあんたそんなわがままで病気治ると思ってんのぐらいの勢いでさ責められたのにさ、今その学会自体がさ、薬をね減らしていきましょうみたいにねなってるって言ってね、やっぱりそうじゃねえかこの野郎って思ったんだけど、でもね、その医者の立場でそれを言ってくれると患者としてはものすごくありがたいんだよね。でやっぱり病気だけでも苦しいのに、やっぱり医者との戦いっていう方がストレスものすごかったから、やっぱりその 薬を減らしていきたい、自分の自己免疫力を上げて、それで病気とまあね共存していきたいって思ってる人たちにとってはさ、まず医者を説得するっていうのが大変だったから、うん、だからねそこをね医者の側からね今こうなってますよって言われるってことはすごく嬉しかった、
うんうん
うん、いい時代だなって思って
追いついてきた。
そうやっとね、やっと時代が追いついてきたねって感じだった、うんうん、だからその2つはねすっごくねなんかグッときた話でしたよ。
よかったね、行ってよかった、ね、
うん、行ってよかった、うんうん、だからねなんか患者の側としてもね、なんか今ネットとかでいろいろ情報は得られるけど、なんかそういう場所に久々行ってみるとこう先生たちの熱も感じられるし、患者側のこう熱心さっていうのも感じられるし、すごいいい時間でした、うん
うん、
はい、では今日はここまで。皆さん良い一日をお過ごしください。
はい、お過ごしください。
はい、患者の本音でした。